飯田めぐみ通信。今月は飯田消防団から第4方面隊の分団長さんにお話を伺っていきます。まずは8分団からお願いします。
はい、第8分団分団長の井上達也と申します。管轄エリアは美保地区を管轄しておりまして、また他地区で、火災等発生した時に行く応援エリアですが、こちらは、川地、辰江、山本、あと、五十嵐の中の中村地区となっております。
続いて11分団お願いします。
はい、第11分団分団長の石井武と申します。管轄エリアは川地地区を管轄しております。で、火災等の何か緊急事態が起きた場合の応援エリアには辰江、美保、辰岡、千代地区に、応援を向かわせるという形になっております。
そして本来ですと第4方面隊、4つの分団で構成されているんですが、お一人今回の欠席ということですので、そちらの分団の紹介を引き続き11分団の分団長石井さんお願いします。
はい、本日、欠席となっておりますが、第4方面隊もう一つの分団が第13分団で、分団長が金田直樹さんで、管轄エリアは千代になっております。
では最後に12分団お願いします。
はい、12分団分団長の長沼和志です。管轄エリアは辰江地区となっております。火災などの応援エリアは川地、美保、千代、上久方となっております。
はい、ありがとうございます。では今月は4月から6月までの振り返り、そして、これからの季節気をつけることなど伺っていきます。まずは月ごとの振り返りということで、4月の振り返りを8分団美保分団の井上さん教えてください。
はい、4月の活動としましては、はい、年度始めということで、まず飯田市の消防団で、制服分団長、各分団の制服分団長また部長が集まる制服部長会というものが開催されました。
はい、
で昨年までコロナ禍で、制服分団長だけでの集まりだったんですけど、今年からまたですね、前の形に戻って部長以上が参加する会議という形で、今年度の取り組み等を話し合ってまいりました。
はい、他にはどのような訓練ですとか行事というのがあったんですか？
はい、4月の中旬にはですね、普通救命講習会ですとか、救急操法指導者講習会ということで、人命救助に関わる訓練を行う講習会がございました。あと消防団の中で操法というものがあるんですけど、その中で救急に関する操法ということで、それの指導者を育てるための、救急操法指導者講習会ということで、各分団参加者を募って、講習会を行ったという形になってます。
消防団としては火災現場で火を消すだけではなくて、そういった場所でまた災害が起きた時に怪我をした人を救護するという意味でも、そういった応急手当というところも大事になってくるわけですよね。
そうですね、そういった活動も必要になってきます。
わかりました。では次に5月の振り返りを11分団お願いします。
はい、5月の活動といたしましては、5月の末に双方大会という飯田市地区の全分団が集まっての、大会が行われるので、それに向けての双方訓練も行いつつ、あとは地域の小学校の子どもたちと顔を合わせて、何か怖いこと等があった時にすぐに消防団や周りの人たちに言えるようにというふうにする地域見守り隊というのを行っておりました。
はい、
それからこれから梅雨の時期に入っていくことで、近年でもよく水防等の話が出て、天竜川がすごく水かさが上がったりした時に危険な場所がないかっていうのを、その天竜川の上流事務所の方たちと一緒に巡視をする、天竜川合同巡視という行事もありました。
そういったのはちょっと初めてお聞きしました。その水防訓練などは行っていたということは聞いてはいるんですけれども、そういう合同巡視というのも今年度、5月のうちに行っていらっしゃったりするんですね。
そうですね、天竜川の、その川沿いの 地区にあたる分団の人たちは、うん、
はい、
よくその集まって年1回は巡視をするということを行っておりました。
なるほど、分かりました。では6月の振り返りを12分団の分団長さんお願いします。
はい、6月の活動といたしましては、まず飯田市の消防団水防訓練が行われました。また、達江地区の方で、蛍祭りというお祭りがあります。
はい、
そこへ、消防団、地元の分団ということで、綿飴作り、あとスーパーボールすくいなどを、行わせていただきました。
はい、
そして、範囲消防技術大会があり、出場分団の応援へ行きました。
地元のそういったお祭りにも消防団の皆さん参加されてるんですね。
はい、一応綿飴とスーパーボールすくいは、無料で行わせていただきました。
子どもさんたちにやっぱ人気だったりするんですか？
そうですね、綿飴も、スーパーボールも、はい、大人気で、綿飴なんかはもう開始早々行列ができてしまいまして、お祭りが終わるまでずっとちょっと行列で、盛況でやらせていただきました。
そうなんですね、ありがとうございます。はい、さあそれではこれからの季節、まあ、今その梅雨時期にというようなお話もありましたけれども、これからの季節気をつけることなどを伺っていきます。では引き続き十二分団の長沼さん教えてください。
はい、はい、これからの季節、夏になるにあたって、皆様花火などを行うことがあると思います。花火を行う際は周りに火が燃え移るものがない場所で、注意書きなどをしっかり、守り行っていただきたいと思います。火災や怪我の原因になってしまいます。マナールールを守り、楽しく行ってください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。さあその他に気をつけることといきますと、まあ、梅雨というところにもなりますので、八分団の分団長さんお願いします。
はい、まあ、長野県も梅雨に入りまして、まあ、連日雨が降る、季節となっております。
はい、
で雨が続くとですね、土砂崩れですとか、まあ、河川の氾濫の危険が、まあ、非常に高まりますので、まあ、危ないと感じたらすぐに避難をしてくださるようお願いいたします。
では最後になりますけれども、ラジオをお聞きの皆様に第4方面隊を代表しまして、方面隊長第11分団の分団長石井さんお願いします。
はい、当分団でも近年増えてきてるんですが、消防団の担い手がちょっと年々減少してきております。まあ、消防団って言われると啓蒙活動とか防災活動っていう風な単語がちょっと多く出てくるんで、もしかしたら固いような団体なんじゃないかと思われるかもしれませんけど、基本的には地域の見知った顔の人たちと一緒に集まって、真剣になるところはすごく真剣になりますけど、基本的には楽しみながら様々な活動を行っております。もし少しでもその消防団に対して興味が湧いたら、まあ身近の消防団員に話を聞いたりしていただければと思います。
はい、ありがとうございます。確かに石井さんの言う通り、消防団活動と言いますと、こうなかなか土曜日や日曜日、またこう平日の夜間にというようなイメージがあるかと思うんですけれど、地域の皆さんとのつながり、またその消防団員にこう参加している皆さんとのつながり、入団してみないとこう出会うことのない方たちとのこうつながりというのもできてきたりしますので、何かあった時にはそういった皆さんでこう協力し合いながら活動ができる、協力してもらえるというような体制ができていくんじゃないかなと、まさにこう人と人とをつなぐそういった活動だというふうに私も感じておりますので、ぜひとも若い皆さんの力を貸してください。飯田めぐみ通信、今月は第4方面隊より3名の分団長さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。